にも迷惑かかって、不安を煽るんでね、はいはい、他のお客さんがじゃあうちの方に今回100口とか200口言ってくれるっていうようなお客さんだっているわけですよ、
はいはい、
だからお客さんの息子さん経由からね、はい、今回ねはインサイダー取引をしているっていうようなお話を公にされても困るんでね、
は
あ、だからもう運用しないんだったら それではそれでいいから、はい、他の人にもお話をしないでほしいんですよね。
あ、そうですか。
そうです、
はい、
そうです
。もう本当
身内でもね、
はい、
だからもし やりたいなとかっていうふうに思うんだったら、はい、それだったらもう私に相談してください。
はい、
私は協力はしますけど、ただやりたいけどじゃあもう身内関係に相談しないととか、
はい、
あの知人関係に相談しないとっていうんであれば、はい、奥さん今後インサイダー取引の対象になるから、
はい、
結局謝罪決定をお持ち込みしたとしても、
はい、
その後にインサイダー取引に触れてしまってそういうような状況に陥るってね、奥さん自身も、
はい、
5年以下の懲役とかね、
は
い、だから刑務所に入るっていうことになるんですよ。最悪罰金だけじゃなくて、
これや、あの書類いただいてそれをやんないと、
いやいやいや
関係ないんですよ。
じゃあ債権を運用するでしょ、
うん、
債権を運用してても身の回りの方にこういうふうにね、私どもとのやり取りをした上でね、
はい、
謝罪の大申し込みをすると大きな利益が得られるわけなんですね、これはあくまでも内部情報じゃないですか、企業の値が上がるっていうね、はい、社債権は今後株に切り替えたら何倍にもなるんですよ、
うん、
これはあくまでも企業の内部の情報なんで、
はい、
やり取りをしてるっていうことがもう公になってしまったら、
はい、
奥さん自身も多額な利益を手にしてから、
はい、
あの法に触れてインサイダー取引に触れてしまって刑務所とかに入るっていうケースが出てくる、はい、だから周りの方にお話をしないでくださいって言ってるんですよ。
冗談じゃないわ、そんな
もん。そうでしょ、 でしょ。だからでもそういうところを簡単に考えないで、謝罪権のお申し込みとかをするんであれば、私が相談に乗るっていうことをしてるんですよ。ちゃんと法に触れないようにね、私がアドバイスできるんで、はい、ただ奥さんは何もわからないから、実際身の回りの友達関係とかですね、親とか関係のお話をしてしまうと、
ですから、そのお金は、もしそれが、あのこれやるとしたら、お金はどうするんですか、払うんですか。
お金なんですか。
お金、お宅の方払わなくちゃいけないんでしょ。
いや、私じゃないですよ。私じゃないです。あの、その取引です。
は
あ、あのお手紙届いて会社
に入ってく
るでしょ。
そこは、そこへ払うわけなのね。
そういうこと先生。あと、はあ、取引をしている方が、
はい、
債権を持ってきてくれるんですよ。
はあ、
奥さんのとこまでね。
はあ、
うちはトータルアセットマネジメントですよ。私は信託会社の人間になります。とか聞いたことありますか。
まあ、あの名前は聞いてますけれど、
はい、っていう証券会社グループのあのって言って投資信託部門なんですよ。
は
あ、はい、信託会社しか取り扱ってない。
それでお金はどういうふうにあの手渡すんですか。
お申し込みをのお電話をして、
ええ、
で謝罪権どれぐらい運用したかって言って伝えるじゃないですか、
ええ、
そしたらの担当の方がね、
はい、
じゃあ今回、ええ、振り込み詐欺とかが多いからね、
ええ、
あの相対取引をしてますのでって言って、相対取引っていうのはお会社取引の意味なんですね。
お会社取引、まあ、わかんないよ、そんなも難しいと言われても。
だから奥さん、相対取引っていうのは、会って取引するってことですよ。
ああ、相対取引ね。
そうですよ。
はあ。
会って取引をするっていうことなんで、
はあ、
あの社員の方が、
はい、
あのお申し込みした分の謝罪権を持ってね、
はい、
さんのご自宅までわざわざ持ってきてくれるってことですよ。
冗談じゃないわ、そんな東京からはるばる、こんな田舎まで。
だから向こうが勝手に、あの簡単に申し込みできないっていうようなことなんですよ。はい、わざわざ東京から来てくれるわけだから、
ね、
そういう方だったら、お申し込みしてもね、わざわざあの行ってもいいわけじゃないですか、分かってるから、知り合い関係だからね、だから一般のご家庭は簡単にお申し込みできないっていうのはそこなんですよ。わざわざ東京 京から来るから、無理にそういう社債も運用してもらうと思ってないからね、別に資金集めのための社債の発行じゃないから、はい、別にお金に困ってるわけじゃないんですよ。
だからそのお金だって私作るのに一苦労なんですよ。
だから
それだから、ちょっと考えます。
はい、だからもしその考えた上でわからない点があったら、私のお電話ください。
はい、わかりました。
奥さん、だからそれ昨日も言ったじゃないですか、わからないとこもあるしとか、そういう考えて
わからない、だからもうだらけですよ。
だからわからない言葉があってね、だけどこの辺がわからないからちょっと聞きたいなっていう時は、
はい、
私にご連絡ください。
あ、そうですか。
他を友達に
電話番号はお宅で持って明日とこんですよね、お電話するって言えばね。
何ですか？
お宅の方に電話するって言えばね、ここですよね、この035、ここですよね。そうですよね。
はい、で、私ですから
さんね、
はい、はい、さんいますか、お願いしますって言えば、
はい、
取り過ぎますんで。
ああ、
はい、だからそれは大丈夫です。その代わり、
はい、
奥さん、これね、運用しなかったらしないんで、それはそれでしょうがないからね、
はい、
しなかったらしなかったらいいんです。相談する必要ないじゃないです。
はい、はい、
で、するんだったらするで、相談する相手は絶対間違えないでください。
はい、はい、
はい、そのさっき言ったでしょ、インサイダー取引っていう法律があるから、
はい、
だからそれに触れないために私は協力はできるんですけど、
はい、
奥さんが約束を破ってしまうようなことがあったら、
はい、
私どもはインサイダー取引に触れたくないんでね。
はい、
はい、
だからその返事はだけども待ってくださいっていうのは別に違反じゃないんでしょ。
どういうことですか、待ってください、
お宅の方へもう少し考えますって。
あ、そういうの全然いいです。そういうの全然いいです。
関係ないでしょ。まだ契約した場合じゃないから。
契約しないからね、
ただ
契約を今後するにあたって、こういうようなお話が周りの方に漏れてしまったら、奥様もインサイダー取引の対象になってしまうから、触れてしまうんで、そういうふうにしないために、
はい、
法律に触れないために私が協力するから、
はい、
だから何かあったらお電話してくれれば、
はい、
私がご相談に乗るっていうことです。
はは
わかります。わかりますか。
いや、もう聞いても本当わかんない。もう本当に少しもおかしくなってるんですよ。夜はもう寝られない。
だからね、何かあったら相談する相手は絶対身の回りの方で、昨日ね、関係とかじゃなくて、絶対私宛てにご相談くださいってこと。
あ、そうですか。
昨日来客だったって言ったでしょ、そういうような方にお話を絶対にしないで漏らさないでいただいて、
はい、
はい、絶対私宛てにご電話くださいってことです。
はい、
大丈夫ですか。
はい、
はい、なんか分からないところはありますか。分からないところはありますか。
もう分かんないだらけですよ。もう本当にもうただの私も小さいも株っていうか、もうわずかなお金でやってるから、もこれ大きなあれはもう本当にもう怖くて全部足も出さない出ないからね。
だから奥さんができる範囲でやればいいじゃないですか。だって昨日は借金してまでもやりたいって言ってるんですけど、
はい、
借金とかまでしない方がいいですよということを伝えてるんですよ。
な
ん、でかというと、借金をするっていうことはお話をしなきゃいけないじゃないですか。
そうですよ。
なんでお金が必要なのかってね。
そ
うなってくると、お話がまた漏れて、インサイダー取引が当たるから、だからそこまでもする必要ないしって、はい、だからご自身で無理のない範囲でね、お申し込みすればいいですから。
ですからね、やるとすれば結局私なんかを売らなくてはできないわけですよね。
そして
証券会社
は
一応言わなくちゃいけないし、
だからその時の理由とかも私はアドバイスできるんですよ。だから私に相談してくれ、欲しいようなんですよ。
もうあんまりもう頭使うのはもうやめることにしたの
は。こっちなんで。こっちは資産運用のプロですよ。それぐらいのアドバイスはできますよ。だ から頭をおかしくしておかわる必要ないから私はこういうふうにした方がいいですよ、いいですよって言いますから、そしたらその解約するのも自由っていうのは私は考えるから、だから、
あ、そうですか。だから、約束しますから、それじゃあまた連絡いたします、こちらから。
はい、だからもう些細なことでも、これ聞きたいなと思って、いつでもご連絡ください。
はい。はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、はい。すいません。
はい。